はい、それでは和歌127ページを見てみましょう。もみじがの巻の中の光源氏と不壺が、まあ、不義の子が生まれた後に思いを託して交わした不壺の歌です。袖ぬるる梅雨のゆかりと思うにもなお疎まれぬ大和なでしこ。で、まあ、袖が濡れるっていうのは涙を流しているわけで、源氏のことを思いながら袖を濡らしているわけですね。そしてその濡らした原因というのは、これは梅雨のゆかり、要は生まれた若宮、後の冷泉亭ですね。で、この梅雨のゆかり、大和なでしこ、言ってしまうと後の冷泉亭だというふうに思うにつけても、生まれた子供が涙を流す原因だというふうに思いにつけても、なお疎まれぬ、やはりこれを嫌だというふうには、れぬ、ぬは打ち消し、図の連帯形ね、疎むという気持ち、嫌だという気持ちにはなれません。この子供の大和なでしこのことを見ているとということですね。まあ、生まれたばかりの若宮、大和なでしこのことを見ながら、袖が濡れるのは、まあ、あなたとのこの関係で生まれてしまった大和なでしこではあるとは思うけれども、でも目の前にいるこの生まれたばかりの子供を見ているとなお疎まれぬ、やっぱり嫌だというふうに思う気持ちは生まれませんというふうに言ってるわけで、で、ここで入試ポイントとしては、なでしこの花を送ってきた光源氏に対して不壺が読んだわけですけれども、その大和なでしこというものに託して、で、実はあなたの本当の子供はこの子なんですよということをこうほのめかしているということで、そのなでしこというのは和歌の技法に書いてありますけれども、なでしこ、つまりなでなでする、愛撫すべき子供っていうのが花のなでしこと掛け言葉になっているっていうことなんですね。はい、では128ページの入試品質構文に入りましょう。光源氏が不壺の女房と密会した後の場面ですから、だいぶちょっと話としては戻った感じですね。まだ光源氏があの若き頃で、不壺もまだ二十何歳ですね、18と23歳みたいな感じですね。はい、では見てみましょう。和歌からいきます。128ページです。宮もなお意図心浮き身なりけりとおぼし嘆くに、悩ましさも勝りたまいて、とく参りたまうべき恩使いしけれど、おぼしも立たず。で、この宮は不壺の宮です。まあ、宮と出てきたらいろんな人いますけども、まあ、入試においてはあの必ず人物関係は中がつきますのでね。で、最初の宮は不壺の宮です。で、不壺の宮もなお意図心浮きっていうのは、やはりまだ情けない身の上であったというふうに思い嘆いていたわけですね。つまり不壺の宮は光源氏に強引に襲われてしまうわけで、もうあの時のことを思い出してみると、なんと情けないんだろうというふうに思い嘆いているうちに、悩ましさも勝るわけです。悩ましっていうのは病気ですね。はい、で、病気というものも勝る、重くなっていきまして、悪くなっていきまして、で、とく参りたまうべき、宮中に本来は早く参内してくださいという御使いが、まあ、使いがね、あのしきりに来るんですね。だけどもおぼしも立たず、決心がつかないという状況、つまり源氏との関係というものがあって、それを思うと嘆くばかりで、結果として病気も重くなって、で、不壺の宮に対して早く来てくれ来てくれと桐壺亭からお呼びがかかるわけですけれども、不壺としては、まあ、なかなかその源氏との一件もあって桐壺亭に合わす顔がないっていう感じで、宮中に参内する決心がつかないっていう状況ですね。はい、古文に戻ります。誠に御心地礼のようにもおわしまさぬは、いかなるにかと人知れずおぼすこともありければ、心ゆくいかならむとのみおぼしみだる。で、本当にまあね、気分が普通のようではないというのは、どういうことなんだろうというふうに思うにつけて、人知れずおぼすことがあった。つまり、密かにですね、思い当たるということがある。要するに、この気分の悪さは何だろうかなって思ったときに、それはやはり、もしかして源氏とのあの一回の関係を結んだことにおいて、人知れずおぼすこと、妊娠したという可能性があるんじゃないかなというふうに思って、心うしですね、辛いなと、で、いかならこれからどうなるんだろうとばかり思い乱れるという状況なわけですね。はい、では古文です。暑きほどは糸どおきも上がりたまわず、まあ暑いという時はもうますます起き上がることはない。で、三月になりたまえば、意図知るきほどにて、人々見立てまつりとがむるに 浅ましき御尽くせのほど心うしと。さあもう3ヶ月ですね、妊娠3ヶ月目ですから、もうこれはそろそろ意図印っていうのははっきりわかるってことですね。ですから誰が見てもこれはもう妊娠したんじゃないかということがわかる頃で、で人々がそれを見申し上げるにつけてもとがむる、なんか怪しいな、何かあったに違いないというふうに当然わかるわけですから、浅ましき御尽くせだと、まあ本当に驚き呆れる因果だと、光源氏との不義密通のね結果だというふうに思われて心打ちつらいと思いわけですよね。はい、古文です。人は思いよらぬことなればこの月まで創設させたまわざりけることと驚き聞こえる。で、誰もそんなこと思いもよらないこと、つまり当然まあ源氏とのたった一回のね関係で妊娠したなんて思ってもないことですから、なんでねこの月、つまり妊娠3ヶ月になるまでね桐壺邸にそのことを言わなかったんですかというふうに、本来めでたいことなわけですから、みんなは本当のこと知りませんから、桐壺邸との間の子供ができたんだったら3ヶ月なんて経つ前に早くね夫である桐壺邸に言えばよかったのにっていう感じで、意外なことだというふうに申し上げるわけですね。はい、古文です。で、我が御心一つには知るおぼし湧くこともありけり。で、ところが桐壺邸としてはこれはもう源氏との間の子供だと知るし、はっきりとわかるということがあるわけですね。ですからなかなか言えなかったんですね。で、古文、御湯殿などにも親しゅう都合祭りで、何事の御景色も知る組立て祭り知れる、御目のとこの弁妙部などぞ怪しいと思えど、片目に言い合わすべきにあらねば、なお逃れがたかりける御尽くせをぞ妙部は浅ましと思う。で、まあ藤壺の宮にはですね、あの近くにいろいろ奉仕している目のとことか妙部とかということがいるわけですね。で、彼女たちにとってはこのご様子、つまり妊娠っていうことはちょっとなんか不思議だなというふうに思うんですね。で、まあなんかちょっとこう3ヶ月も経ってからわかるとか、あるいはなんか本人が伏せっているような様子であるとかっていうことになると、身近に付き従っている目のとこの弁とか妙部などはこの妊娠は何かあるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ったりはするんですけれども、でもまあこれは逃れることができなかった前世からのお約束だったっていうことにおいて、でまあ嘆かしいなというふうに、まあ、思うわけですけれども、その互いに話し合って真相を知っているわけですけど、まあ、ある真相を知る妙部がいるんですね。で、片身に言い合わすべきあらねばと、お互いにそれを不思議だから、本当はこうなのよ、ああなのよっていうふうには言うわけにいかない。で、それに対して真相を知っている妙部だけは逃れがたかりける。まあこれはもう源氏とのね、たった一度の不義密通、そしてそこでできてしまった子供、まあこれは逃れることができなかった御尽くせだと、前世からのお約束だったんだっていうふうに浅まし、まあ嘆かしいことだというふうに思ったわけですね。まあ、ですから結局周りに付き従っていた目のとこの弁とか妙部などは不思議に思う。で、まあ真相はこうだああだと言いたいところなんですが、言えないっていうのは本当の意味で真相を知ってた妙部がいるわけですけれども、まあ、彼女はやっぱり本当のことは言えない、そしてこれは逃れることのできなかった前世からの宿世だと、前世からの約束事だったんだというふうに嘆かわしく思うということなんですね。はい、まあ不義密通の子供が生まれてくるというところのお話でした。